おはようございます。前回の放送に引き続き、親鸞聖人のご生涯を通して、今、命があなたを生きているというテーマを考えてまいりたいと思います。親鸞聖人の生きた時代は、それまでと比べて多くの人々が、多少の差はあるにせよ、自分の財産や権利を持ち始め、それまでよりも人々がそれぞれの場で活動できる部分が大きくなっていった時代でした。しかし、そうであるがゆえに、逆に自分のことは自分でしなくてはならない。現在の言葉で言えば、自己責任という言葉で表されるような考えが一般化してゆきました。財産や権利を持った人は、それをさらに大きな権力や武力を持った人に守ってもらおうとし、一層大きな権力が作られてゆきます。また、それができなかった人々は、他の人々に使われたり、社会のつながりから排除され、厳しい扱いを受けるようになっていったのです。このような時代に親鸞聖人は、主に学問を担った中流貴族の家に生を受けました。しかし、平安から鎌倉にかけての時代の流れの中で、家の存続は難しかったようで、親鸞聖人の兄弟はすべて当時の有力な大寺院の僧侶になっています。長男であった聖人も、9歳の時から天台宗の本山、比叡山延暦寺で仏道を歩み始めたとされています。いわば自分自身の選びに先立っての僧侶としての出発でした。聖人が学んだ天台宗は、伝教大師最澄以来、あらゆる人々は平等に仏となれる、すなわち同じ一つの乗り物に乗って進むことができるという、一乗という尊い教えを根本にしています。いわば家の事情から仏道を歩み始めた親鸞聖人でしたが、この一乗の教えに正面から触れ、すべての人々と共に歩む教えの尊さを心に刻んだものと思われます。しかし、同時に親鸞聖人は、そうした比叡山で学びを深めていくうちに、すべての人々と共に同じ道を歩もうという教えと、自分自身の置かれた立場や実際の心の在り方とに、根本的な食い違いを感じるようになったのです。当時の仏教界では、一部の選ばれた僧侶が、結婚や生産活動などの一般の生活をやめ、特別な修行を重ねることになっていました。しかし、そのようなことは、さまざまな条件が整った、本当に一部の人にしかできないことです。そうした生き方は、平等な道を歩もうとしながら、結局のところそれに背く生き方になるのではないか。そして、そのことを確かめずに歩み続けるのなら、ついには仏教を学んでいくことによって、自分を一般の人とは違う特別な存在に押し上げ、その自分に都合の良い教えを人々に説いていくことになってしまうのではないか。それは自分と他とを分断し、ひたすら自己主張しなくては生きてゆけない当時の社会の悲しく痛ましいあり方そのものであるばかりか、仏教の名のもとにさらに人を欺いてゆくことにさえなってしまうのではないか。しかも最後までその道を歩んだからといって自分自身が悟りに到達できるかどうかすら確かではありません。すべての人々と共に歩むという仏教の精神を求めながら、実際にはそのことを実感できず、ますます自分の思いの中で悩み続けていくことしかできない。仏教を学べば学ぶほど、親鸞聖人はすべての人々と共に歩むどころか、まずそれが自分自身の生き方の上にどう実感されるのか、 ということがわからなくなったのではないでしょうか。尊い理想を仰いではいるが、その理想に向かって歩もうとする自分自身の足元が全く見えていないということに気づいたのです。足元とは文字通り具体的な私たちの毎日の生活の中にこそあるものです。道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求むというお言葉もありますが、親鸞聖人もまた自分自身の歩むべき道を闇に閉ざされた自分中心の心が作り出した世界に求めるあり方から、具体的に人や日々の出来事と出会い、その問いかけに耳を傾け確かめてゆくあり方の中にこそ、聞き開いて行かれたのであります。